最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。2026年8月21日金曜日、こんにちは、はるかです。今日は噴水の日なんだそうです。1877年の今日、東京の上野公園で日本初の西洋式の噴水が完成したことを記念しているんですって。昔の噴水も素敵ですけど、最近の噴水って音楽に合わせて水が踊ったり、カラフルなライトで照らされたり、すごいことになってますよね。あれも水の動きや光の色を細かくプログラミングで制御している、まさにテクノロジーとアートの融合って感じで、見ていて飽きないです。皆さんはお気に入りの噴水ってありますか？さて、今日のポッドキャストでは、政府が始めた国産 AI システムの実証実験という大きなニュースから、EU でのアプリのトラッキングに関する新しい動き、そして後半ではデザイナーさんが AI と一緒にコーディングに挑戦したお話や、ラスト製の新しい開発フレームワークフラッターの最新情報、さらには AI コーディングツールの設定でハマるポイントや、新人教育に AI をどう生かすかという具体的な取り組みまで、技術の話題をたっぷりお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずはヤフーニュースからちょっとインパクトのある話題です。政府が国家公務員の業務を支援するために独自に開発した生成 AI の基盤システム、その名も源内の大規模な実証事業を始めたというニュースです。この源内、対象となるのが出先機関を含む政府の職員約18万人にも及ぶっていうんだから、すごい規模ですよね。具体的な機能としては、 AI を使った文章の作成や翻訳作業はもちろん、将来的には国会答弁の草案を作成する機能なんかも予定されているそうです。これによって業務の効率化がどれくらい進むのか、どんな課題があるのかを検証していくんですね。目標は2027年度からの本格的な利用を目指しているとのことです。この源内を開発したのはデジタル庁で、面白いのが外部の企業に頼む外注ではなく、自分たちで開発する内製化にこだわったという点です。これによってある程度機密性がある情報も扱えるのが大きな特徴になっています。やっぱり国の情報を扱うわけですから、セキュリティは一番大事ですもんね。他にも政府が行うパブリックコメント、つまり国民からの意見を募集する仕組みがあるんですけど、案件によっては数千件から数万件もの意見が寄せられることがあるそうです。これを今までは職員の方が手作業で仕分けていたらしいんですが、その作業に膨大な時間がかかっていました。源内にはこの意見を自動で分類する機能も搭載されていて、大幅な時間短縮が期待されています。デジタル庁はこれから対象の職員にアカウントを順次配って源内の活用を呼びかけていくそうです。今後は月ごとや省庁ごとの利用状況なんかもまとめて公表することを検討しているみたいなので、どのくらい使われるのか、どんな成果が出るのか注目していきたいですね。行政の DX、 デジタルトランスフォーメーションがこの源内をきっかけに一気に加速するかもしれません。続いては海外のニュースです。 925Mac からの記事で、アップルが EU、 つまりヨーロッパ連合においてアプリのトラッキングに関するルールを変更することに合意したというお話です。皆さんの iPhone にも、このアプリに他のアプリやウェブサイトを横断してあなたのアクティビティを追跡することを許可しますかっていうポップアップ表示されますよね。これがアップトラッキングトランスペアランシー、略して ATT という仕組みです。ユーザーが自分のデータをどう使われるかコントロールできるようにするためのプライバシー保護の取り組みですね。ただこの ATT に対してある批判が出ていました。それはアップルが自社のアプリにはこの許可を求めるポップアップを表示せずに、サードパーティー、つまりアップル以外の開発者のアプリにだけ厳しいルールを課しているのは不公平じゃないかというものです。ドイツの反トラスト規制当局、日本の公正取引委員会みたいな組織ですね。ここが調査に乗り出していました。そして今回アップルはこの指摘を受けて EU 全域で ATT のルールを変更することに合意したんです。具体的に何が変わるかというと、
まずユーザーに許可を求めるポップアップの表示が視覚的にも言語的にも中立的になるそうです。これまではユーザーが追跡を拒否したくなるようなちょっと誘導的な言葉やデザインが使われていると指摘されていたんですね。これがもっと公平な表現に変わります。もう一つは開発者がアップルが義務付けているこのトラッキング要求のポップアップと自社で用意しているデータ保護に関する説明を一つにまとめて表示できるようになるそうです。今までは別々に表示する必要があってユーザーにとってはちょっと手間でした。この変更でよりスムーズに意思表示ができるようになりそうですね。アップルは公式コメントでプライバシーは基本的人権だと信じていると述べとつ、ドイツ当局の要請に応じてテキストやフォーマットの変更に合意したと説明しています。この変更はプライバシーを守ることと開発者間の公正な競争をどう両立させるかという難しい問題に対する一つの答えと言えるかもしれません。この動きが EU だけでなく他の国や地域にも広がっていくのか、今後の動向に注目です。さて、ここからはもっとディープな技術トピックの世界に飛び込んでいきましょう。
前からとっても興味深い実践記事を見つけました。カーサーを使ってデザイナーがハンドコーディングでデザインシステムを作ってみたというタイトルです。書かれたのはピカシャテクノロジーのデザイナーである清水さん。普段はデザインを担当されている方が AI を組み込んだコードエディタカーサーを相棒に自分でコードを書いてデザインシステムを実装したというお話です。デザインシステムというのはアプリやサイトのデザインのルールや部品をまとめたもので、一貫性のあるデザインを効率よく作るために欠かせないものです。なぜデザイナーさんが自分でコーディングすることにしたのか、その背景にはエンジニアのリソースが足りなくてデザインはできているのに実装がなかなか進まないという課題があったそうです。そんな中、海外のカンファレンスでデザイナーが AI を使ってコーディングする時代が来ていると感じ、自身のスキルアップも兼ねて挑戦を決意したとこと。すごいのが AI との役割分担です。今回の取り組みでは AI にコードを全部書かせるのではなく、 AI はあくまでメンター、つまり先生役として使い、コードはほぼ 100% 自分で書いたそうです。わからないことを AI に質問しながら進めるというスタイルですね。カーサーにはコードを自動で書いてくれる機能もあるんですが、今回はあえてその機能を封印したというからすごい覚悟です。実際にやってみて良かったことが4つあったそうです。1つ目は少しずつ分かる範囲が増えてくること。最初は AI の説明を真似して打ち込むだけだったのが、だんだん毛に馴染んできて後から知識として定着していく、パズルを埋めるような学習ができたそうです。2つ目は改善サイクルが早くなったこと。自分でデザインとコードの両方を触ることで、例えば Figma のデザインで見た時と実際にブラウザで表示した時で見た目の印象が違うことにすぐ気づいて数値を調整できたという具体的なエピソードが紹介されています。あるコンポーネントのブラーというぼかし効果の数値を8から2に微調整したそうです。3つ目はデザインハーネスを作りやすくなったこと。デザインハーネスというのは AI が UI を作りやすくするための土台のような仕組みだそうです。自分でコードを触ることでどこをコード側で制限してどこをドキュメントで説明すべきか、その境界線が明確になったと書かれています。そして4つ目はカーサーの UI が学習にとても適していたこと。 AI が何をしているかが見やすかったり質問しやすかったりしたそうです。その結果、なんと約3週間で22個ものコンポーネントの実装が完了したとのこと。これはすごい成果ですよね。この記事で紹介されている AI パワードワーカーという言葉、つまり人が AI を使うことで能力を拡張された新しい働き手という考え方がまさに体現されている事例だなと感じました。デザイナーとエンジニアの垣根が AI によって良い意味で溶け合っていく、そんな未来を感じさせてくれるとってもワクワクするお話でした。
続いてはこちらも前からの記事です。ラスト製のマルチプラットフォーム開発フレームワーク Whisker を作りましたという個人開発者の方による発表です。マルチプラットフォームというのは、一つのコードで iOS と Android の両方のアプリを作れる技術のことです。有名なものだとフラッターとかリアクトネイティブがありますよね。これらはとても便利なんですが、いくつかの課題も抱えています。例えばアプリが動き始めるまでにちょっと時間がかかったり、アプリのサイズが大きくなりがちだったり、スマホのネイティブ機能を使うときに少しオーバーヘッドがあったり、この記事で紹介されているウィスカーは、これらの課題を解決するために開発言語としてラストを採用した新しいフレームワークなんです。ラストは実行速度が非常に速くてメモリ安全性が高い、つまり安全なプログラムを書きやすいことで知られている言語ですね。
今のフィスカーの話とも関連するんですが、次はパブリッキーから競合となるフレームワークフラッターの最新アップデート情報です。フラッター 3.47 正式リリースというニュースです。フラッターは Google が開発しているフレームワークで、先ほども触れたように一つのコードで iOS、Android、Web、デスクトップアプリまで作れちゃうすごいやつですね。今回のアップデートの目玉は大きく2つあります。1つ目は UI ライブラリのマテリアルとクーパティーノが独立したパッケージとして分離可能になったことです。ちょっと専門的な話になりますが、マテリアルは Google が提唱しているデザインシステムで Android や Web アプリでよく使われます。一方のクーパティーノは Apple のデザインガイドラインに準拠していて、 iOS アプリらしい見た目を作るのに使います。これまでこれらはフラッターの本体にがっちり組み込まれていたんですが、これからは別々にアップデートできるようになったんです。これの何が嬉しいかというと、例えばアップルが iOS のデザインを新しくしたときに、フラッター本体の大きなアップデートを待たずにクーパティーノライブラリだけを素早くアップデートして新しいデザインに対応できるようになるんです。開発の柔軟性がすごく上がりますよね。2つ目の大きな変更点は、ウェブアプリを生成するときの話です。将来的にはデフォルトでウェブアセンブリを生成する方向性が明確にされました。ウェブアセンブリ、通称 WASM は、ウェブブラウザでバイナリコードを高速に実行するための技術です。これを使うことで JavaScript で書くよりもパフォーマンスが向上することが期待されています。 フラッター製のウェブアプリがさらにサクサク動くようになるかもしれません。他にも今年秋に登場予定の iOS27 や MacOS27 への対応準備も進められているそうです。フィスカーのような新しい挑戦者が現れる一方で、フラッターのような既存の巨人たちも着実に進化を続けているんですね。マルチプラットフォーム開発の世界はまだまだ面白くなりそうです。
さて、ここまで AI を使った開発の話や新しいフレームワークの話をしてきましたが、実際に AI ツールを使おうとするといろいろと細かい設定でつまずくことありますよね。次はクイータからそんなあるあるを解決してくれるとっても実用的な記事です。クロードコードの設定でハマる箇所まとめです。クロードコードはアンソロピック社が開発した AI モデルクロードを使ったコーディング支援ツールですね。この記事では特に Windows 環境でクロードコードを使っているときに遭遇しがちなトラブルと、その解決策が症状から引ける形でまとめられています。例えば公式ドキュメントには規定でオンと書いてある機能がなぜか使えないという症状、具体的には親の会話を引き継ぐフォークという機能がエージェントタイプフォークノットファウンドというエラーで使えないケース、原因はこの機能が対話セッション限定で VS コードの拡張機能から起動したセッションなどが対話扱いになっていないこと。対処法は環境変数クロードコードフォークサブエージェントに1を設定することだそうです。いやー、これは知らないとハマりますね。他にも昨日まで出ていたタスクリストがいつの間にか出なくなったという症状、これは新しいモデルではデフォルトで無効になっているのが原因で、クロードコード enable to do tools イコール1という環境変数を追加すると解決するそうです。こうした情報は公式ドキュメントには載っていないことも多く、実際に使っている人の知見は本当に貴重です。 Windows 特有の落とし穴もまとめられています。例えばシンボリックリンクを作る ln-is コマンドを実行するとエラーは出ないのに、実際にはリンクではなくファイルのコピーが作られてしまうという問題。これだと元のファイルを更新しても変更が反映されなくてハマりますよね。確認方法やインポート機能を使うという代替案も丁寧に解説されています。 AI ツールを導入したはいいけどなぜかうまく動かない、そんな時にこの記事のようなトラブルシューティング集があると本当に助かります。AI を使いこなすにはこういう地道なノウハウの共有がすごく大事なんだなと改めて感じされる記事でした。
本日最後の記事です。先ほどのクロードコードの話とも深くつながる非常に示唆に富んだお話です。キータの記事、信任 AI 禁止の後信任 AI 制御教育ハーネスを配った結果です。この記事を書かれたのはイエラブグループの和田さん。以前新入社員の方が AI に書かせたコードについてなぜこう書いたのと聞いても AI がそう言ったのでとしか答えられず、コードの理解が全く進まなかったため一時的に AI の使用を禁止したという経験をお持ちの方です。その経験から単に禁止するのではなく AI との付き合い方をどう教えるかという課題に取り組むために信任 AI 制御教育ハーネスニューカマーという仕組みを開発したそうです。これが本当に面白いんです。このハーネスは社内のスキルマップの軸、例えば PHP とか JavaScript とかそういった言語ごとにランクを設定します。そして信任のランクに応じて AI にできることを機械的に制限するんです。例えばランクが低い信任に対しては AI は実装そのもの、つまりコードの代筆をしません。調査、説明、レビュー、誘導に役割を限定するんですね。ランクが2に上がると既存のファイルを編集することは許可されますが、新しいファイルを作る器作りは引き続き本人がやるといった具合に段階的に AI に任せられる範囲が広がっていきます。この制御はクロードコードのフック機能や設定ファイルであるクロード .mda の指示プロンプトで行っているそうです。実際にこの仕組みを導入した結果、すごくいい効果が現れたそうです。 AI に止められた信任が自分で代替案を探して試したり、制限の趣旨を理解した上でこれはソースコードじゃないから修正してほしいと AI と交渉したりする場面が見られたとのこと。さらに AI に代筆させていたら見過ごせていただろうバグをレビューの往復の中で自力で発見し、
AI が提案した修正範囲をこれは不要ですと本人が縮めてくるなんていう嬉しい出来事もあったそうです。そして完全に想定外だったのが、新人たちがこのランクアップをトラクエみたいで楽しいとゲームのように捉えていたこと。自分のランクが上がると使える機能が増えるので、自発的に習熟度チェックを受けに来るようになったそうです。これはすごいですよね。制限が成長の可視化と目標設定につながっているんです。もちろん課題もあって、 AI が手順を教えすぎることで新人が自分で調べるという工程をスキップしてしまっているという気づきもあったそうです。今後もどの工程を本人にやらせるかという観点でチューニングを続けていくとのこと。 AI を禁止するか全面解禁するかの2択ではなく、 AI を教育のためのツールとして着身に制御しながら活用していく。この AI ハーネスという考え方は、これからの技術者教育の在り方を考える上で非常に大きなヒントになる素晴らしい取り組みだと思いました。
さて、今日のポッドキャストはここまでです。今日は政府の AI 活用からデザイナーさんや新入社員の方々の AI との向き合い方、そしてマルチプラットフォーム開発の最新動向まで本当に盛りだくさんでしたね。 AI が単なるツールじゃなくて、私たちの働き方や学び方そのものを変えていく、そんな時代なんだなって改めて感じました。次回の更新もお楽しみに。アルカでした。バイバイ。